10月末に放送した Z 世代の人事担当が語る採用裏話をお聞きいただいた皆さん、どうもありがとうございました。1ヶ月経ったんですが、隠れ神回だねというコメントや質問もたくさんいただき、反響がすごくあったので、今回コメントにお返事をしていこうと思います。ボイシーモーニングニュース、宮戸理子ちゃん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ボイシーモーニングニュースで土曜日の担当のパーソナリティをしております宮田理子です。よろしくお願いします。
お願いします。今日もいつもの感じでちょっと楽しくお話できたらなと思います。
そうですね、私たち前回の放送を聞いていない方に向けてちょっとご説明をすると、私たち実は新卒からずっと人事担当で、まあ、共通点も多いし、採用担当としていろいろお話しできることもあるかなっていうふうに思って、10月の末頃に3回連続で人事系の、ね、お話をしたんだよね、うん、
そうだね。10月27日木曜日、28日金曜日と、最後が10月29日金曜日か
土曜日かな、
あ、うん、土曜日か、失礼しました土曜日3日間放送したんだけど、すごいなんか楽しくぶっちゃけ話もいろいろできたから、まだ聞いてない方にはぜひ聞いてもらいたいなと思います。
はい、お願いします。
はい、ではまずコメントいただいた方、はじめにご紹介します。春木義勝さん、マブさん、こぼりよぎさん、ピオピオピースさん、ゆたぽさん、うちなおさん、美貌録さん、 YK さん、ゆうりさん、りょうたくんさん、猫王子チャンネルさん、ありがとうございました。では皆さんからいただいたコメント、いくつかピックアップしてお話ししていこうと思います。
はい、
では、はい、採用基準も企業によって違いがあるんですねというご質問をいただきました。リコちゃん、どうですかこれは。
いや、そうですね、ピオピオピースさん、コメントありがとうございました。採用基準も企業によって違いがあるって本当にその通り で、これって当たり前のことのようでいて、実はそれを実感するのって難しいんですよね、うん、例えばその学生さんがある企業を受けて落ちちゃった時に、あ、なんか自分ってなんてダメなんだみたいな風に思うこともあると思うんですけど、それはもちろん採用基準が会社によって違うので、なんか落ちてしまったとしてもそれはまあ気にせず、他の採用基準が合うところに行けばいいだけっていうお話なので、まあ、全然ね、採用基準本当に違うんだなっていうのはその通りだと思うんですよね。で、これ意外とその人事自身も会社によって採用基準が違うっていうことを見落としやすいのかなと私はちょっと思ってるんですよ。
なるほど。
そう、どういうことかっていうと、まあ、私もかなちゃんも新卒1年目から人事担当、採用担当だと思うんですね。で、こういう人ってその自分が初めて社会に出て行う仕事が人事になるので、うんうん、その自社の採用基準が全てになってしまうっていうのが新卒で採用担当になった人の落とし穴あるあるだと思うんですよ。
確かに。
そう、なんかもうその自社の採用基準っていうだけなのに、なんかもうそれが唯一絶対の優秀な人材の定義みたいな風に思ってしまって、それで友達とか恋人にまで自社の採用基準を当てはめて考えてしまってなんかそれで人間関係を若干こう損ねてしまうみたいなのが私の知ってる範囲でちらほらいるんですよね。
友達や恋人まで、びっくりした。
そうなんですよ。とか、私大学時代のゼミがそういう人事系のゼミだったんですね。
あ、そうなんだ。
そう、まあ、別に人事になりたかったってわけじゃないんだけど、ちょっと興味があって人事系のゼミに入ってて、でやっぱりそこに所属していた人が新卒で人事になりましたっていう人が結構いたんですよ、ちらほらと。も
う
そしたらさ、やっぱり会社に入った後になんかちょっとこの人変わったなじゃないけどそう、その自社のね採用基準をむちゃくちゃこう信じているんだなみたいなのをひしひしと会話から感じるみたいなこともあったりして、なんかこうね、まあそのうちこうそうじゃないっていうの気づくんだろうけど、それまでは結構人間関係が変わってしまって大変そうだなと見ながら思っていました
確かに1年目ってすごいいろいろ吸収する時期だから、 その会社の基準とかをガッと吸収して、これが正しいって思ってしまうのは、まあよくわかるかなと思うんですけど、なんかそれがわかるようになって、サクサクこなせるようになった自分っていうのが、まあちょっと成長って思ってしまったりとか、そういう落とし穴もあるかなと思うんですけど、確かに学生さんの立場に立つと、受かる企業も落ちる企業もあるわけだし、そうですね、だから採用基準が違う、すごく違うっていうのは本当にあると思います。イコちゃんの会社とうちの会社は、同じ人が受けに来ても絶対違う人が採用されてると思うな。
そう思う、本当に真逆な感じな気がするね。
そうだね、なんか結構頭脳派を最近取りたい傾向がうちの会社あって、明るさも大事なんだけど、どっちかっていうとバックオフィスもできる子っていうの最近あって、はいはい、リコちゃんの会社すごい明るい人が多いのかなっていう気はする。
もう本当にノリとテンションでなんとか突貫していくみたいななんとかしていくみたいな ね、 本当に根性のある人みたいな、パリピみたいな人が多いですね、
うん、パリピが多いんだもんねなんか最近思うんですけど、採用基準じゃなく、はい、だけじゃなくって、人事の悩みも会社によってすごい違うなっていうのを思っていて。
あー、わかる、
わかります、
うん、
そう、
うん、
うちの会社は専門商社なんですけど、総合商社の人事の方と話す機会があって、その人の悩みっていうのが、なんかうちの会社の採用は本当に採用活動なのかっていうのを悩んでて、どういうことかっていうと、あの人事の仕事って結構母数を集める、あの受ける学生さんの数を増やすっていうことを結構注力してたりする会社が大半だと思うんですよ、うんうん、あの一部の有名企業はそうじゃなくても。
うん、
だけど総合商社はその呼ばなくても来る、
うん、
そこをせずに、なんていうんですかね、来てくれた人の中でいい人を選ぶっていうことが業務の大半になるから、そこは他社と違うんじゃないかっていう悩みをその人は持ってて、うん、あ、うちとは全然違うんだなって思った。
あー、あるね、あるあるある。なんかその人を集めることにそもそも苦労している会社と、まあ、うん、人が逆に集まりすぎちゃって、いかに少ない人数で効率よく、うん、まあ言ってしまえば裁くか、
うん、
にすごく苦心している会社もあったりで、本当にそれは規模感とか知名度とかによって変わりますよね。
そうですよね。だから自分の会社の選考基準だけを信じるっていうのは、人事にとってもすごく危険なことかなって、うん、このコメントを見て思いました。
うん、本当になんかすごく素敵なコメントをいただいてありがとうございます、
うん、ありがたいコメントありがとうございます。